ラジ第137回、私レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのさやかです。よろしくお願いいたします。
お願いします。前々回ぐらいに私体調ぶっ壊したみたいな話前回かなしたんですけど、
あーなんかほぼ寝てないみたいな、
そう10月の末から11月の頭ぐらいにっていう話したと思うんですけど、でそれ、まあ、前回の収録ぐらいで、まあ、ようやっと治ってきてみたいな話して、その後今週また胃腸炎になりましてもうボロボロ11月でもう仕事にも支障、すっきり支障が出ないように立ち回ったけど、みんなからどう見られてるかなぐらいの感じで、まあもう本当に耐えながら過ごして、でそうこうしてたら、まあちょっと多分栄養も足りてなかったからかもなんですけど、なんか爪が割れちゃって
ちょっと待ってくれよ。
でも人差し指の爪割れちゃって、もしょうがないから右手の人差し指だけマニキュア塗ってる今だから右手の人差し指真っ白なんで白いネイルし
このラジオさ、2人でお互いに体調や心身の不調を歌え合うオープニングが多すぎる。
本当に季節の変わり目、皆さんご気をつけくださいとか言ってる場合じゃない、自分がまず気をつけないといけないだからもう本当にコンビニとか行くたびもう白いネイルで人差し指だけ白いっていう感じなんで、まあ本当に皆さんもこうならないように、人差し指だけ寝る人、店員も会社の人も全員二度見してくるから
あ、そんなに分かるんだ。
いやだって蛍光ホワイトのあの多分塗り方もう生まれて初めてそんなマニカなんて塗ったから、
うん、
多分うまく塗れなくて、本当なんか下手しい修正液かなんかでバーって塗ったみたいな感じになっちゃってて、
はいはいはい、
見た目が
やばいね。
だからなんか毎日とか定期的に自分で爪塗ってる人ようやるわってなんか思った次第なんですけど、
うん、
久坂さんはそういう経験ないですか、爪に塗って失敗しちゃったなみたいな話。
そんなの狭くないですか、トークテーマそれあって振る時のやつだよ
なんかペディキュア、足のマニキュアでもいいけど
ないですよ。
ああ、そう、うん、そっか。
なんで思ったよ、リカネーラじゃねみたいな反応なんだよ
まあって感じですね、私の近況は。
いや、まあ、いや、俺はもうなんかちょっとあんま仕事の話だからあれだけど、ちょっとあんまうまくいってなくて、毎日疲れて帰ってくるから、もうなんかそれどころじゃないというか、まああと、
うん、
寒くなってきたし、ちょっとストレスも解消したいから、
はいはい、
風呂屋によく行くね。
あ、銭湯とかみたいな。
そうそうそうそうそう、
うんうん、
昨日もちょっと高めのスーパー銭湯行って。
いいやないですか。
うん、牛乳飲んで帰ってきて、また次日うわって思いながら、
そのもう整って心機一転リラックスとかじゃなくて、それはそれとして、
それはそれとしてで打ちのめされるからこれ行かなくても同じだったんじゃないかなと。
まあそうだよ、なんかサウナで整って、そのおかげでこう万全で仕事できますっていう、サウナしてない状態がなんか並列してないから、本当にサウナの世界のその比較ができないんで。
そう。
まあなんか実際サウナって、サウナ入る時よりもなんか水風呂入るためにサウナ入ってるみたいな節もあるし。
俺はやっぱその後だな。
外気浴。
外気浴。
まあね。
椅子と外気浴のさ、椅子とかもさ、 できればもうほぼ、うん、ほぼ寝てるみたいなやつのがいいし、
あるよね、なんか
そうそう、うん、あの昨日のところはもう、うん、もうもはやウッドデッキみたいな、そう横になれますみたいなとこがあって、
はいはいはいはい、
あれはいっちゃいいね、
確かに個人的には寝風呂みたいなのもいいね、
ああいい、
下に薄いお湯が、
薄いやつね、
そうそうそう、あれちょっと多すぎると普通になんかお湯使ってるみたいになるけど、
薄いやつ、そうあれいい、あれいい
あれいい、
背中だけあったかいやつでしょ、そうそう
そう、あと前どっか大宮の銭湯かなんか行った時にあったハンモック、
ああハンモック、ああいいな、
ああ本当に珍しいけどあったらいいね、
あのね確かに錦糸町にあるんですよ、
錦糸町、
うん、大黒湯だったっけな、なんかその辺にねあります、あります、東京にもある、
はいはい、錦糸町といえばあの黄金湯っていう普通の銭湯があのクラフトビールもやってて、 そこで飲めるっていう、
それね聞いたことある、なんかね DJ とかもやってるって、
そうなんかクラブイベントみたいなちょっとやってるみたいな、
そう、でもなんか近所と忘れてたけど、もう本当に人気すぎて人がいすぎるらしい今、
あそう、
うん、
確かにコロナ禍っていうか、そのコロナ落ち着いたりぶり返したりしてた頃に行ったから人少なかったけど、確かにあの平時だったら多分人気だろうな、
そうマジで大人気と聞いてます、
あの小杉湯っていう阿佐ヶ谷じゃない高円寺にある、そこサウナなくてあのお湯と水風呂だから交互浴の場所なんだけど、 あそこもそのそういう交互浴の先駆けの店みたいな感じですっげえ人気だもん、
へ
え、うん、あそこもそう当時大学行ってた頃によく行ってて、で最コロナ禍とかもたまに行ってはなんか、あすなんか好き始めてるなやっぱみたいな思ってたけど、この前行ったらまあ本当に湯入れないぐらい、
湯入れない、
あの水風呂入れないでどころか湯入れないぐらい
そんなに
結構人いて、
はあ
やっぱなんかまあサウナブーム銭湯ブームってよく行ったもので、なんか我々みたいな娯楽使いしてる人じゃん、なんか本当に日常のインフラとして使ってる人からしたらたまったもんじゃないだろ
うそうね、うん、俺今さ今めちゃめちゃたまげたんだけどさ、
はい、
調べてそのあの極楽湯ってわかる、あのチェーンの、
はいはいはい、
宇都宮にもあってさ、で、うん、よくさそのコラボとかやってるのよ、
はいはいはい、
あの二次三次コラボとか、まあ、あとアニメコラボとかポケモンコラボとか、
うん、
まあそれは分かるじゃん、なんとなく、
まあそのいわゆる IP 貸しみたいなやつ、
そうそうそうそうそう、でさっき言ってたあの錦糸町じゃなくてあれ押上だったけど、押上のその大黒湯、
うん、
で今調べたら やっぱりそのあの風呂もあるしサウナもあるし、そのちょっとしたウッドデッキに目の前にスカイツリー見える状態で外気浴できて、そこにハンモックも1個あってみたいな、あるんですけど、ちょっと11月23日から12月23日までアズールレーンとコラボの湯をやってるらしくて、
なんか珍しいね、なんかそのオタクゲームとのコラボって
珍しい、コラボ第3弾開催って、第3弾
だってやってないからあれだけど、当のアズールレーンって今トラブルとコラボ、トラブルダークネスと
あの
トラブルダークネスとコラボ中のアズールレーンが大黒湯とコラボ中と
い
まあそうです、銭湯の話はいいんです
よ。確かに音楽ラジオですからねこれね。
音楽で何がトラブル。
トラブルはお前が言ってんだよ。トラブルの話もいくらでもできるけど。
トラブル、昔ジャンプ買ってた頃読んでたかな、なんか実家で読んでたから、それこそもう人の目を気にして読み飛ばしてたかもしれない。
はい、いやそのなんか、なんか年下の友達とそのなんかアニメの話になって、アニメいいよなって話になって、いやあのアニメが好きで、ラブコメも好きで、あのラブコメとあのラブコメ好きでみたいな話してて、いや俺もあんとかなんとか好きで、で本当にその今僕の心のやばいやつと負けヒロインが多すぎるはやっぱすごいよなみたいな話 してたんだけど、全部そうトラブルが一番好きだ。全部そう。
オタク、なめんなよ世の中を。あまり大人をなめるなよ。
いやいや、それはそれとして、あの負けヒロインと僕山はちょっと歴代見た、あの特に負けヒロインは歴代見たラブコメの中でも一番好きなんだけど、
はいはい、
もういいっすよ。もうお便り行きましょう。お便り、
お便り行きましょう、うん、お便り、お便りそれなりに来てます。
お便りそれなりに来てんのにこんな長々と喋ってた。
メデラジネーム、フィジカルテーマパークよしこ括弧58巻、イ・メデタさん、イソヤ・ヒーさん、こんにちは。
誰ですか。
島津彩さんがワールドデブ用に彩島津名義にしたので、二人も世界名称で呼んでみました。
余計なこと。
イさんとよさやかん、
わかんないよ。
さんはどこを目指しますか。ユーロビジョンですか、グラミーですか、レコ大ですか。楽しみです。TYC も英語曲とウルドゥー曲作ってください。
なんでウルドゥー語なんだよ。
前回の放送のひそやかんなの選ぶひそやかボイスの出典がわからないとのご意見でしたので、まとめてみました。わからんやつはわからないです。誰か真実を教えてください。
だから言ってないんだってさ。
でもここから、あの前回あのひそやかさんの名ツッコミってされたやつの出典を全部書いていただいてます。
ああ、
なんでおされから1万、俺中ばっかだから。
そんな言ってないっすけどね。
179回パリピくんをぶっ、パリピくんをぶっ倒すインイン陰キャの大冒険会議でスターウォーズ人狼をした時のセリフ。
一個もやってねえよ。
フォースの力に導かれてめでたいさんが中ばっかを自称しテキーラ一気飲みした時に発言。本当は飲みたかっただけでは。
あなたが中ばっかを振りし始めたから、あんた俺が。俺中ばっかだよって。
2番、もっと音楽しようよ、歌うわ。
これ激いただけるね。
145回、チュッパチャップが耳から出なくなってしまったんです、助けろポマイラの回でお便りコーナーに音楽ネタが来ないことに疑問を感じて歌い始めた時のツッコミ。ちなみに歌う、元音楽集歌うはの歌うとか銀汁の方の歌う。
でもなんか、いやサブタイトルともかくなんかちょっとありそうだな、なんか。
7番、マチュピチュが恋しい。 TYC フォースワールドツアー南米良いとこ一度はおいでから帰国して初の収録時に発言。
うるせえよ。
マチュピチュで食べたジャガイモの姿煮の美味しさを熱く語った際に発言。
嘘すぎるって。
4番、総理はさ、国と俺のどっちを取るのよ。いろいろあってドイツの首相に就任した CIA さんを招いてのゲスト会。
嘘すぎるって。だから
閣議があるから帰りたいという CIA 総理に究極の質問をした。なお普通に帰った。 5番、あいみょんの正体は俺だよ。
これこそあるわけないから
。139回、覆面芸能人の正体気になりませんか。で、アドさん、エドさん、タイガーマスクの正体が気になった際のツッコミ。あいみょんの、あいみょん最近雰囲気変わったねとのコメントに対して、
もう筋通ってないもん。あと139回ってこれ137回なんですよ。
え、だから2回後
2回後
次、6.3、ナンクルあるよあるよ。212回、諸君らは本当の沖縄を知らない、体に叩き込んで差し上げよう。で、サーターアンダギーゲームでやらかしたメルタイさんがブチギレた時に走った規制。
何それ。
3番、ピーターパン。
これは気になるね。なんだろう。
222回、朝ドラ主演が決まったんだがの回で発言。
200回もやったらそうなっちゃうのか。
自分をピーターパンの末裔と思い込んでる強靭サラリーマンだったことへのコメント。なお後日誤報だったことがわかる。迫る初夏、四国の分担、我らねなる黒いハゲということで締めくくられてますが。
いやもうだってもう
どうですか、なんか思い出しましたこの名台詞。
いやだから嘘というか、そう、なんか偽予言というか。
ちょっとおかしいな。
言ってないし、これからも言わないし。
だってあと2回後にはだって言うんすよ、ひそやかさん、あいみょんの正体は俺だよ。
言うか。
なんかこれフェイクニュースか。
もうフェイクニュースなんで、もう次行ってください。
メデラジネーム大聖 MVP ウォーウタニショウヘイタニ。
こいつ2番って久しぶりだな。
AMMMMA またミーが MVP を奪ってしまったニーよ。ドジャのみんなとユーたちのおがけたニー。
いや、メジャーの MVP じゃないと思うけどね。
早くリハビリを済まして全ポジションでの12冠王を取れたニーよ。ワールドシリーズも取ったから他の競技に挑戦状をかけれたニー。サッカー、アメフト、ラグビー、相撲、バレー待ってろたしいよ。ってことで、いや、おめでとうございます本当に。
いや、大谷選手はおめでとうございますなんですけど、こいつには関係がないから。
うん、ちょっと分かんないですけど。
なんで分かんねえんだよ。
そのね、こうやってメール送ってきてくれる、そんなになんか無限に扱ってね、なんかこれで国際問題発展しちゃったらどうするんだろう。
なんで国際問題って。
でメールがこの2つ、大量に YouTube にコメントが来てます。
やだな。
最新の、136回人生の教訓を得たカンデプスト、もしくはただ情けない話より、
うん、
メデラ G、 メデラ G、 クルイの料理、ソプチャゲのマナムーン、マーゲレンレ、メデの穴、今日の料理は何ですか、めでたい、今年はパパラーンスのヌルンチャがラーゲラーゲだからマーゲレンレを作ろうかな、とはどういうことでしょう。いやさ、新鮮なメチャーテのマスンスがピケットしてるし、ペケペケだよ。つまりマーアラゴですか。そう、それヨーヨーイペのパティンリズムがイヒイヒしてる、ペギラーも欲しいね。来年はムディンツミーも楽しみですね。アディオス。次、
ちょっと頭おかしくなるって。頭おかしくなるって。
チョコモナカジャンボとクソ田舎ディスコ、そこ以来の田んぼでインがハマる、まあラップしてくれ。次、
ちょっと待って。
ここだけの裏話、 メデュタアイさんが闇上がりで闇が光闇に闇闇上がりで光属性の攻撃が3割強く効くようです。丸に
ずっと
TYC のアレンずっと TYC のアレンジャーのアンダルシア石田さんの振りで末岡さんがおすすめされた東洋町の内科でバリウムの食レポに挑戦します。
しないです。
3番ヘールドレコードの特訓の成果が披露されるぞ。平和平家へけ続いてその前任天堂こんなアプリ待ってましたやでの回。
ああうん、
あここでもあの久坂さんのツッコミの出典書いていただいてますね。
え
ピーターパンは久坂さんが転職するたびに AI 診断を受けたら適職がピーターパンだった時のツッコミですね。
なんで2回やってるんだよ俺ピーターパンのツッコミ
初期の代表的な名台詞です。あやっぱやってたんだね。
ってないよ。
じゃあ他もいろいろ来てるけどまあ一旦こんぐらいで。
でもなんかずっと
全部なたかしでした。
頭おかしくなりそうだって。なんかオフチョベットした手をマブガットしてリットしますみたいな
あのあれだよ、メールで来たらこう私にしかこうダメージ食らわないから、文面によるダメージ食らわないからあれだけど、こうコメントで来られるとみんなにダメージいくから、ダメージ分散としてはいいし、初めて開いた人が異常なコメント目の当たりするから良くないよねどっちがいいんだろうね
この闇をあなたで抑えておくか。
そう、私だけがこれを受け止めるか、それとも初見の一組目みんなで受け止めるか地味にね、 YouTube もなんか毎回50回ぐらい再生されてて。
あそうなの、意外と。
あのチャンネル登録6なのに毎回50ぐらい再生されてるから。
ああ
登録せずに聞いてるやつが40人ぐらいいるんです
だって俺ら全然そのポストもしてないのにな。
ポストもしてない。
だからそのうちさ切り抜きとかやった方がいいのかな、字幕つけて
だったらまずはこの自動でこの一枚で上がるやつから、あのディスコのこの点滅でもいいからなんか動く絵にするべきじゃないまあ、どっちにしてもあの
確かに字幕なしにしてもね、この点滅だけでもね、
点滅だけでもせめてどっちかが、ね、どっちが喋ってるぐらいちょっと明確化 してからじゃ、まあ、どっちにしてもあのまあ最初期にこの YouTube に移行した最初期に、別に YouTube 登録しなくていいみたいなこと言っちゃったからあれなんですけど、あの聞くなら登録していただけるといいかなと思いますせっかくなんでね。
あとちょっとここの切り抜き聞きたいですっていうリクエストがあれば
切り抜きね、私あの後天的逆張りが先天的を上回った男だから、あの巷にあるあらゆる切り抜き動画って見てないんですよ。
はあ、はいはい。
あの面白そうな動画の切り抜きみたいな上がってたらもうそっから調べて本編見に行くタイプの。
ああ分かる分かる。あのなるべく本編は私見るように確かにしてますけど。
それを等速で見てるからマジで時間なくなるんだけど。まあなんでまあ何が言いたいかというとまあ。切り抜き上げるかどうか微妙、 そもそも自分で編集してあげるってなるとその見てないからノウハウ知らないから何ともなんないし、
そっか、
だからといって切り抜き師を募集するほどのもんでもないし
地獄だろ切り抜き師メテラジ切り抜きチャンネルとか作られてたまるかよ
あの、ひそやかのツッコミところ、かっこ、メデラジ切り抜きチャンネル。
こしゃくなサブタイトルつけんな。
あ、で、アイコンがファーンアートで。で、まあまあ、引き続き YouTube もよろしくお願いしますっていうことで。
よろしくお願いします。
まあ、お便り以上ぐらいですかね。
ブラックフライデーです。
要はまさに、ブラックフライデー。
大海賊時代みたいに、ワンピースを見てるくせによ。
海賊大航海時代みたいに言ったし、ワンピースは見てないけど、確かに今はブラックフライデー期間である。
そうそうそう。でも、ほんとさ、びっくりで、それこそこのラジオ始めた時ぐらいさ、
うん、
ブラックフライデーなんかさ、俺らしかその騒いでなかったじゃん。
確かに、あの本当になんかネット、なんならむしろサイバーマンデーの方が最近になんか有名になったぐらい。
ああ。
でブラックフライデーなんかそのDTM やってるオタクぐらいしか知らんかった行事だよな。
そう、なんかいつの間にかね、何年くらい前だろうね、なんかもう世間で言われるようになってさ、
なんかどっかのタイミングでイオンかなんかでやり始めたの、ブラックライ
デー。イオンだった気がする、確かに。
そうで、そっからなんか一般的に普及し始めて、だって今日帰ってくる時ちょっとその会社に近くのデパートの横通るみたいな感じで帰ってきたんですけど、
うん、
そのデパートにもブラックフライデーセールみたいな書いてあって、
はいはいはいはい、
だからもうそういうなんかかなり、まあデパートなんか正直ちょっと古い、まあ古き良き体質の場所だと思うんですけど、そういうところでもちゃんとブラックフライデーって取り入れてセールしてる、
うん、
ぐらいなんか一般のものになってて。
そうなんだよね、まあ、元々はアメリカの感謝祭、11月の第4木曜日の翌日の金曜日を、
そうね、そのこれからクリスマス商戦とかも始まってくるタイミングで、もうそれでもう年に一度のどでかいセールをやるっていう。でその明けの月曜だけ、その翌々週の月曜だけがサイバーマンデーなんですね。
そうそうそう、
うん、っていうなんか本当にアメリカのもう本当商業主義的文化がどんどん世界的にもこう広まっていって、日本にもついにこう。
で昔は、まあ、日本 の、 そのなんか実店舗では一切言われてないけど、そのパソコンソフトっていうんです、まあ本当にあれ DTM、 俺らが DTM のさ音源とかさプラグインとかしか触れてなかったけど、別の界隈では見られてたのかな、やっぱ。
いやー、ゲームは少なくとも Steam はブラックフライデーなくて、あのウィンターセールが別な期間にあるからなくて、他なんかそのなんか海外のソフトわざわざ買うようななんていうか領域、あの動画編集とかもしかしたらあったかも、
ね、あったかもね、
まあ、どっちにしても本当になんかそういう、まあ、いわゆるクリエイターのこう小さい界隈とかでやってた、
うん、
日本ではそういう行事だったはずが、まあ、いつの間にかね、こんなもうアマゾンとかももうまさに今日か明日ぐらいからなんか始まるんです
よ。そうね、アマゾンでも普通にセールやってて、テレビ CM もやってて、
うん、
で昔からああいうの言い始める前から DTM 業界ではこの時期がこういろんな各社こぞってセールやって、まあ年に何回もセールやってるようなメーカーでもこのブラックフライデーが一般的に一番最安値であることが多いと。
そうね、もうでかいのはサマーセールかブラックフライデーです
。そうね、サマーセールもよくあるよね。
だからもう本当に年に2回そういうでかいところがあって、その一つがブラックフライデーで、そこにもう山を持っていくようなセールが多かった、
うん、今までね、ここでどれだけ金を落としたか。
もう、まあ、お世話になったというか、こうお世話にさせられた、カツアゲさせられたというべきか。
うん。まあ今でこそもうね、結構もうあの音源とかプラグインとか買っちゃって落ち着いたとはいえ、やっぱり毎年気になりはするんよね。
そうね、ある程度揃ってきちゃうとやっぱり熱も落ち着いてくるというか、その必要緊急に駆られることが少なくなるから、
うん、
あれだけど、ただ本当にそれこそそのラジオで初めてネタにしたぐらいの時は相当買ってたよな。
そう、マジで何買うっつって言ったやつ大体買ったのよ。
あ、なんかそう考えるとすげえ趣味だよな。
ああ、とんでもないですよ。
今坂本龍馬いた。とんでもないぜよって
言ってねえだろ、俺土佐弁出てないぜ。でもついこの前、うん、あの最近ほんと全然買ってなかったんだけど、音源とかは、
はい、
プラグインとか、
うん、
ついこの前アイゾトープ系は更新したったって話したっけ、ラジオで。
ラジオで知ってたの、個人的に聞いたの忘れて、なんかそんな話を伺った気はする。
うん、でもやっぱりそのオゾンとアレックスは、
うん、
新しくして損はなかったなって思いますね。
揃い始めてくると更新とかいろいろ出てくるから、もうそっちになんリソース当てないといけなくて、新しいものを増やせないとか、そういうのもあるよね。
そうなんだよ。で、DAO 自体のアップデートってなんかね。
そうね、 DAO 自体もなんか年一とかでメジャーアップデートするから。
そうす、私キューベースなんですけど、
はい、
キューベース昔はあの1年ごとになんか 0.5 バージョンアップしていく傾向にあったんだけど、最近はもうなんか毎年1個ナンバリング上がってちょっと結構変わってて、うん、今もうキューベース14が出たと。
はいはい。あ、もう14出たんだっけ。
14出ました。
はい。
これ今セールはやってないのかな。今やってないかも。
キューベース12で今止まってるわ今。
いや、そうなんですよ、僕も12っすね。うん、なんかそのダウのアップデートとか、まあ俺アイゾトーパーもやっちゃったけど、ネイティブインストルメンツ系ね、コンプリートね。
コンプリートな。コンプリートもなんか、まあ機能が単純に増えるのもあるけど、コンタクトが対応しなくなってったりするのもちょっと尺だし。
ほんまにそれ、ほんまにそれなんだよ。
コンタクトがね、なんか新しい音源買ったで、さコンタクトに読み込ませるやで、この音源はコンタクト7以上で動作します。
そう、
チーン
チーン。コンタクトっていうね、そうプラ、なんていうんですか、プラットフォームって言えばいいんですかね。
まあサンプラー、広く言えばサンプラーみたいな。
ああ、そっかそっか、サンプラーだね。
うんうん、
でそこにいろんなサードパーティー製のね音源が使えるんですよね。
うん。
っていう非常に使用頻度の高いやつが、特にフリーのね音源とかがいっぱいインターネットにあったりするんで、それを使いたいんですが、うん、最新版のナンバリングしか対応してないパターンがね結構あるんですよ。
その多分その作った以上のバージョンじゃないと動作しないから、そのデベロッパー側が上げてちゃうと、もうユーザー側も上げざるを得ないっていう。
そう、コンプリートも今15ですって。
15、
コンタクトは8。
コンタクトもう8出てんの。
8出てます。
はえー、コンプリートなあ。いや、私も多分11か12で使ってるから、もう上げないといよいよやばいんだけど。
そう、これは迷いどこだよね。コンプリートは音源使うときは結構使うからな。
あ、でしかも今セールもしかしてやってない？
ね、コンプリートは、いや多分やってる。
あれか、ログインしないと見れないの？
あ、どうなんだろう。日本語サイトはね、普通にやってるけどね。
あれだ、もしかしてその本家サイトでやってなくて、その EC サイトとかで各自やってるみたいな。
あ、そういうことなのかな。いやー、そうなんだよな。なんかコンタクトだけとかこれだけとかやるよりも、結局コンプリートでやっちゃいたいんだよな。
他のこまごましたやつも一気に入るし、
そう、こまごましたやつが意外と強いから。
そうで、なんかネットでこまごましてこれが実はいいぞみたいな話聞いて、もし扱ってみるか、あれこれコンプリート13から、うん、ないな終わりみたいなよくある。あとスタンダードになくてアルティメット以上とかね。
はい、あれ今コンプリートってセールやってない？どれだ？もしかしてやってないかも。
そう、なんかあんまり値下げしてるとこ見れないか、見つかんないかも。
ちょっとネイティブインストルメンツ自体はやってるんですけど、セールをコンプリート対象じゃないかも。
渋いね。そうなん、まあセールやってやんないもそうだし、今はもう怒涛の円安だから、それもあって職種が伸びないっていうのはある。
そう、あ、いやこれは第2弾でやるパターンか。
あ、もうガチマジのブラックライデーが到来したらやる。
来るのかな。でもなんかあるっぽいな。サイトでは、あるサイトではこれもやるっていう情報もあるから、これちょっと探した方がいいですね。
いや、まあ急い、慌てて急いで定価で買わずに、まあ落ち着いて待ちましょうってことで。
はい。まあだから俺らみたいなある程度集めちゃった人はやっぱこうアップデートに毎年悩むことになりますね。やはり
やっぱそれが嫌でウェーブス切ったから。
ああ、いや分かる分かる分かる。俺もウェーブス脱したい。
なんか去年今年の頭からもろもろあったタイミングでもうウェーブスアンインスコしたから。
アンインスコって言うで、ね、お前インスコはまだしもアンインスコなんか聞いたことねえよ。
まあまあ、その落ち着い、そんなカリカリしてね、またあり知る。
おい、またありって言うな。
ポマイみたいなヤシは、
ポマイって言うな。やつのことヤシって言うな。
なんかその有名どころバンバンまで今紹介してきましたけど、なんかこれはもう俺だけが知っとるぜみたいなやつあります？
なん
かでこのブラックライデーセールしててこれはおすすめできるみたいな。
いや、ちょっとね、さっき見てみたんだけどセールしてないさそうなんだよね。
ああ、じゃあちょっと私一個あるんですけど、
はい、
これ前もラジオで言ったと思うんですけど、あのアーロンベンチャーっていうデベロッパーのインフィニットシリーズっていうそのオケ音源があって、
オケ音源
今まだインフィニットブラスでインフィニット、ウッドウィンズっていうその金管と木管しか出てなくて、
うん、
ストリングス開発中っぽいんだけど、そこがもともとが449ドルなのが今299ドル、
うん、
なんですけど、これがマジでいい。
弦、
いや弦が出てなくて木管と金管今、これあ良すぎて、多分その ちゃんと知ったオケ組まないと浮くぐらいいい。
お
そのちゃんとこう各楽器それこそホルンの構成ともなんかホルン6本で撮ってたりで、マイクとかもかなり細かく撮ってたり、ミュートもなんか13個あったりとか。
おお。
で、その本当に細かい調整もできてなんだけど、あのさっきまあコンタクトの話になったので、ここのももともと今コンタクトで動くそこのインフィニットシリーズ、
うん、
なんだけど今ねその VST ネイティブに対応するように準備進めてるらしくて、
へえ、
まあそうすることでそのなんか扱える表現の幅とかが格段に増えるみたいな。でも新しいそのエンジンを開発中だから、まあ、それできた暁には今購入してる人にはもう無料でアップグレードしますよみたいなのを書いてある。
おお、偉っ。
でもそれ開発終わったらもうストリングスの開発今すぐにも取り掛かって、
ああ
もうっていう風に。
なんか音源デベロッパーそういうの多いよな。ちょっと待ってるから作るからって。
あのちなみに私インフィニットストリングス5年ぐらい待ってます。最初の頃あのブラストウィットインズ買ってた時にストリングスが年書いたって、確か2021年カミングスーンみたいな、
あ
書いてあって、で2021年になったら2022年に書き換わって、
あ
2022年になったら2023年に書き換わって、
めちゃくちゃわかる。
で2023年になったらアップカミングになった
実家からなくなるやつで、あるあるあるある。
だからずっと待ってるんだけど、ただそれも待つ価値はあるし、あのなんか相当問い合わせ来たのか Q&A がそれで埋め尽くされてて、なんかストリングスいつ来るんですか、ここに書いてある以外の情報はありませんみたいなで埋め尽くされてたんだけど、ただちゃんとこの新しいエンジン開発したらこっちに取り掛かりますって書かれたから、明記されたから、多分再来年ぐらいには出てくるんじゃないかなと思うんだけど。
で、まあ、渋いっすね。
しかもさらにそれが終わったらインフィニットパーカッションも待ってると。こんなんいつ出るんだって話だよ。まあ途中しろ今あのブラストってもっかと金管が各299ドルでバンドルもあった気すんだけど、バンドルある、バンドルで499ドル、うん、だから多分40ドルぐらい安くなる。でまあ言っても6、7万するけど、からまあ安い買い物ではないけど、まあこれ買ったらもう木管と金管に困ること多分一生ないと思うんで、まあご用命の方はぜひと思うんですけど。なんかまあ長々と喋ってしまいました。なんか静香さんもなんかこういうのが聞きたいんですよ。
こういうのね。いや僕シンセで、いやごめん本当ね、俺ね音源に関して、音源とかプラグインに関しては全然順張りしてて。
何をやってるんだ。
いやもう全然順、あいや一回逆張りで変なというか、なんかマイナーなコンプとか買ってたけど、なんかさっき見たら全然セールしてなかったし。
一時期なんかそういうなんかコンプとかさ、エフェクター系はなんかこだわってるみたいなことをおっしゃってた気がする。
そうなんかあのプラグインアライアンスあるじゃん、
PA、
うん、それでバーティゴサウンドっていうメーカーの VSC2 っていう青色のコンプがあって、
うん、
でそれが結構評判がいいんだけど、そのまあプラグインアライアンスだからもうしょっちゅう安くなるし。
でもそれはプラグインアライアンスなんて今はもう全部安くなってるじゃないの。
だからちょっと無色透明系のそのやつがあるんだけど、その VSC2 はまあまあ実機があって、 VSC3 っていう実機があるのよ、
うん、
後続機、
はいはい、
でその航続機のプラグイン版
が、はい
はい、プラグインアライアンスじゃなくてバーティゴサウンドそのものから出てんだよ。
あーな、めんどくさいやつだ。
でそれを鍵にバーティコサウンド自社のその実機のやつのプラグイン版を自分たちで出す、自分たち出し始めたのね。
はいはい。
で多分マジで使ってる人マジでもうそのもうドプロかもニッチなやつしかいなくて
あこれか。
なんかバスコンプ系ってなんかパルサームーとか、
うん、
まあ、もしくはあの、まあ、定番だと SSL 系とかそういうのが割とその結構パンチのあるあの結構音作り積極的にする系のバスコンプが結構有名だと思うんだけど、こいつは結構自然にまとめてくれる回でもマックスだみたいなので5年くらい前に結構話題になったんだけど、
うん、
もっとそれその2019年以降のレビューをマジで見ないんだよ俺はいいと思って使い続けてんだけど
なんかそのこれいいものっていうのは置いとくとして、なんかその出た瞬間一番盛り上がるって結構あるあるだよな。こ
うそうそうそうそう、
プラグインのなんかニュースサイトでバンって出てオープニングセール実施中みたいなのが出てもうそれっきり音沙汰ないみたいな
そうそうそう一応更新とかもしてるっぽいし、なんか他のねプラグインもだその他の実機のプラグインも出し始めてるからそう頑張ってはいるんだけどやっぱりプラグインアライアンスのその広報力いや、かなわないというか。
だし、結構その今、エフェクター系というか、特にそういう、なんか、実機系だともう UA とかもプラグイン出しまくってるし。
そう、UA のね、勢いがね、今すごいよね。
もう、かたくなに、なんか、プラグインというか、なんていうか、実機、インターフェース伴わないプラグイン作ってこなかったけど嘘みたいに今めっちゃ出してるもん
な。いやそうなんだよ。だからずっとその DSP ありきのやつでその
そうそうそうそう、
まあなんか出てもいや俺らには関係ないしなっていう感じで毎回スルーしてたけど、
今嘘みたいに VST 作りまくって
る。そう嘘みたいに
あの前ちょうどその安くなってたバンドル買っちゃったんだけど、
ああ
多分もうこれでいいもんな
あ買ったついに UA の、
あいやなんか超安くなってたタイミングがあって、
ああ
何個か入ってその1万円台みたいな、
ああ安い、
ね、何個かそうっていうタイミングがあって、その時買っても結構10種類20種類ぐらい入ってるんで、もう一旦それでいいもんな特に私エフェクターとかあんまりその詳しくないというか、なんか音源の方断って、そのエフェクター側はまあなんとか堪忍してくださいっていう感じだからこれと足りない分は適当に IK とかで賄えば、
はい、
そう、なんかなんとかなるレベルになってる今。
いやー音源もエフェクター、特にエフェクターこれ結構集めちゃうんだよな。サウンドトイズっていうあのメーカーも好きで、
出たサウンドトイズ、
うん、エコーボーイも持ってるし、
あれリトルプレート超使って
る。リトルプレート無料で配ってたやつね。
そう無料で配ってた時にもらって、一時期マジで何にでもかけてた時期あった。
いや分かる、そう何にでも牛乳をかける女みたいな。
そう何にでもなんかとりあえずかけりゃなんか思ってるリバーブになるから
そうそうそう
あればっか使ってた時期あったわけです。
わかるわ。マジでオタクすぎるな。
まあそのサンドトイズも今多分セールやってるでしょ。
やってる、うん、めっちゃやってる。いや本当は えってか全部売り安くない？安い。え、こんな安かったっけ昔全部入りって。あ、でも俺の金銭感覚の方がおかしくなったのかもしれない。
確かに。でもまあ揃えたっていいよな。
うん、なんか全然サウンドトイズは揃えたっていい。あれ全部入りなんかこんなに安くなった、こんなに安かったっけ。その俺の感覚おかしくなっただけなのか。マジでどっちだ。だって今セールだと単体プラグイン4つくらいの価格で全部入り替えるぞ。
確かに。なんか39ドルか49ドルとかだから、それ4、5個分で全部買えるってなったらもう全部買っちゃうもん。
おう、怖い怖い。
でも当時この話したけど、なんか大昔2018年にそのプロのミキシング講座みたいなの出た時あったんですよ。そのなんか無料でやってた、
うん、
その時に講師で来てた方が、そのとりあえずなんか慣れないうちはというか、なんか慣れてからもだけど、揃えられるならそのメーカー揃えた方がいいみたいなこと言ってて。
あー、なるほど。
ああ、そのメーカーはバラバラでもその統一感出せるんだったらいいけど、そうじゃなかったらなんか一個にした方が、そのおのの性能よりもなんかその全部がメーカー統一されてる方がなんかその全体としてまとまる傾向にある気がするみたいなこと言ってて、
その
人は確か当時もうウェーブスで全部固めてたんだけど。
ああ、
だからそういう意味でもなんかこういうなんかバンドル買ってもそれと心中するっていうのはまああり。
そうね、音源だと俺すごい初期の頃にソニッククチュールっていうメーカーから音源を買ってて、
なんか当時すっげえなんか熱弁された気がする。
このラジオで言ったかもしれないな。で今ソニッククチュールと、その当時はマジ1階のもほ本当バスへの音源メーカーでしかなかったんだけど、今はそのネイティブインストルメンツとの連携が非常に強くなって、
あれっすね、あのなんかビブラフォンがめっちゃ強い、ね、強いとか、
ビブラフォンも強いで、そのビブラフォン単体音源でこれだけクオリティ高いのマジでここしかないから、ここ一択だみたいな、俺も思ってたし他の人も言ってて、ただ今やビブラフォン結構一回アップで入ってまた音良くなったんだけど、
うん、
それ以外の音源のが今強い、このメーカーは。
おお、もう時代が変わって、
うん、今人気なのどれだろう。結構ドラム音源とか、
あれここ結構そのまあ音がいいのもあるけど、結構ニッチな楽器揃えてたりもする。
あるあるある。
だからその須坂さんが最初にそのビブラフォンで名前出した後に、あれだね、確かにニッケルハルパーあるって言うんです、あの昔ニッケルハルパー弾きに行った回で、
はいはいはい、
なんかそこでも話題に出した気もするし。
そうそうそうそう、そういうね珍しい系の楽器結構揃えてて、これとかやばいな、ボウド・ガムランって。
ガムラン、
ガムランの、ガムランを指で弾く。
なんでそんなことするの。
当然の疑問だな。
ガムランだけで珍しい、ね、
そう、この結構後に出たこのチェレスタもねだいぶクオリティ高かったんだよな。なんか適当じゃないチェレスタを久々に聞いたというか。
あ、ガムランはガムランで、その、フルのガムランがあるんですね。
なあ。
バリニーズガムラン2。
ツ いやまあもうなどなどもうか上げ出すとキリがないですが、
そうですね。これ多分まあ最初の方あれ、ちょっと私が振っちゃったのもあるけど、なんか細かいとこ行き過ぎて何の参考にもならない気がする。
まあまあでも
キリ
あの思い出のあるメーカーということで。
まあ確かに。
ちょっとまあ俺ら新規開拓というよりは既存のアップデートとかやっぱお
やっぱ
なん
そ
か
の。
お世話になってるメーカーとかの買い足しとかになっちゃうかもしれませんが、ちょっとブラックフライデーできれば楽しめるといいな。
これから始めるぞって人にはまあね、うってつけの期間なんで。
うん、そうですね。ぜひちょっとあまりケチらずに行ってほしいですね。
そうですね、あれでね、ちょっと話はずれるけど、ソナーじゃなくて、プリサナス
SL？
の、なんだ、じゃあ、プリサナスの、
あ、スタジオワン？
さあ、スタジオ1の無料版が確かなくなったじゃないですか。
ああ、そうね、そうね。
そう、あれがもう無料で、デフォルトの楽器とかついてくるっていうんで、まあ、あれだったの、それがなくなって、まあ、各社、ビギナー版みたいな感じ、無料の、歌うとか出してたりはするけど、まあ音源とか多分自分で見つけてこなきゃなんないパターンがだいぶ増えちゃったと思うんで、まあそういう意味でも、でもそういう人はまず無料音源漁るのか、でもそういう、今まで何年も散々触れてこなかったんですけど、この期間、ブラックフライデーの期間って地味にこう無料配布も結構あったりするんで。
ああ、そうね。
そういう有料の音源が今だけ無料みたいなパターンもあったりするから、まあ本当はそれと抱き合わせで、その安くなってるやつも買ったら多分こうその会社に貢献とかもできると思うんですけど、まずはとりあえずそれだけもらってみて使ってみるっていうのも。
まあ、だし、やっぱ総合音源が、を買ってみるっていうのが俺は一番いいと思いますけどね。それこそ、コンプリートだの、サンプルタンクとか。
出たなサンプルタ
サ
ン
ン
ク。
プルタンク私使ってますよ。
確かに IK、 さっきはないエフェクターさ、IK の、あれ使うと、なんだっけ、最近名前が出てこなくて、
ティーラックス？
ジジイだから、ティーラックスとかアンプリチューブとか使っていたけど、音源もサンプルタンク、なんかちょっと強いやつ持ってりゃもうないことないもんね。
そう、今安セールで。
IK はもう基本安くなるようなセール。
ああ、
安くなるし、プグレード版がちょっとしょっぱいから。あとたまにとんでもないセールやるし、IK、
わか
グ
る、
ループバイとかで。
何個ついてくんねんセールで。
ただこの前、2年前ぐらい、なんか40個ぐらいついてきたよ
いや、
ね、なん
そ
か。
う、俺それで買ったもん。だって IK の製品ほぼ。
そう、わかる。あれなかったら、それこそサンプルタグ持ってないもん。
そうそう、あれなかったらサンプルタンクって、じゃあその中にまずサンプルタンクが入ってること自体がおかしかったんだよな。
確かにね。あ、サンプルタンク今、通常版8000円で買えるんだ。
そう、安いんで。そう、あれから結構時間が経って って、あの最後にもうその背景のアタオカセールでそのあのもらいまくった時から結構時間が経ってて、その今モノベースとか2になってるじゃん。
なった。
そうノータッチで本当はあしたいな買いたいなとか思うんだけど。
いやわなんかまたあのデカセール来るんじゃないかと思うと、
そう
よ本当に良くない、
良くない
良くない良くない消費者マジで。まあともかくまあとりあえずこれから始める人は、ネイティブインストルメンツとか IK とかのそういうでかいバンドル買って、まあちょっと揃ってきたなって人はなんかこまごましたやつを中小メーカーみたいなのちょっと見てみたりして、もうだいぶ揃ってきてきたなってなったらもう買い足すより前にアップグレードとかで首が回らなくなる。これがライフサイクルですね。
曲作れよ。
おしまい。
このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひでからラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想メールとあと、YouTube のコメントでも募集しております。メールのフォームは、メデラジのサイトのトップページにメールフォームに貼ってますので、そちらからぜひお願いいたします。
メデタイヒソヤカそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ヒソヤカ TYC のライブは今年あと12月に2本でございます。やっと告知が出せた。12月1日国分寺モルガーナ、12月17日 TYC 主催キバ USA ライブパブ IF でのライブでございます。これ以降しばらくちょっとライブがない予定なので、ぜひお越しいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、メディタイの方は、まあ、今すぐに告知できることはなくて、まあ、ちょっとまた何かあったらご報告する形になるんで、ちょっとまた気長にお待ちいただければと思います。
はい、はい、じゃあ、
まあ、最後曲なんですけど、まあ、ちょっと新しいのがないんで過去の曲になるんですけど、まあ、せっかくなんでもう私の曲で、メズゾー君権限のテーマ、
懐かしいですね。
多分あれですね、去年のメディフェス以来だったんですけど、まあ、この曲効果音とか散々入れまくってるんで、まあ、ある意味この今日紹介してきたのはもうプラグインのもう完全にギュッて兼ねた曲といってもまあ過言だ。それこそあのバンドネオンとかもその主旋律のあれとかもコンタクトのどっかで買った音源だったんです、ね、バンドネオンの音源なんか買ってどうするって話なんだけど。でオルガンもそう、オルガンは確かどっかでなんか超いいやつがたまたま無料で配布されてたやつ使ったりとかもそういう感じで、本当にあらゆるプラグインをかき混ぜて作った曲だったりもするんで、ちょっとそういうところも
そういうところも
楽しんでいただいたらという結論はおかしい気もしてきたな。まあ、ともかく、はい、お聞きいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、では、メデル137回今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
で目で遠く目で遠く思念を共有しているよ。私はあなたは信じ